理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第188回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だんだん寒くなって秋も深まってまいりました。
かなりどっぷり深くなりましたよ、
うん、山の方ではね紅葉の便りも聞こえてきますけれども、うん、
今年はなんか9月の日照時間が長くなかったのと、なんか寒さもなかなかガツンと下がらなくて、赤い紅葉、もみじの紅葉がちょっと色が良くないって話聞いたんですけど、
鮮やかさが少ないと、
うん、どうなんですかね。ちょっと今年はまだ見に行っていない。
そうですね、まあ、まだ山の方で平地に降りてくるのはこの先だと思いますけど、うん、なんか寒い日がね、はい、多くなってまいりました。
はい、
今日は話題の日というかですね、
はい、
メールの回と星座の回があって、うん、その間に理科の話題の回があるんですけど、
はい、
本編ではですね鏡の話をしようと思っています。
お、鏡ですね。
はい、はい、でオープニングではですね、
うん、
ちょっとだけ趣向を変えた感じのお話をと思っていて、
はい、
前々回のお便りの回の放送に対していくつかね、うん、はい、メールをもらいまして、
うん、
ちょっとこう我々の番組が政治的な話をしてるんじゃないかみたいな話をもらったんですけど、
うん、
私たちの番組としては政治的意図は全くないので、
うん、
で思いながらね、ちょっと考えたんですけど、
はい、
冒頭で言ってるように、
うん、
理科っぽい見方をすると世の中が違って見えるって言ってるじゃないですか。
はい、
で私はこの番組なんていうのかな、ちょっと違った見方をすると、
うん、
面白いよだったり見えないものが見えてくるよっていう話をしたくてやってる部分があって、う
ん、はい、
特にそれが理科の視点っていう感じを、まあ、心がけてるんですけど、
はい、
で、なんだろうな、その辺がちょっと違った視点が社会っぽい時があったりすることもあるのかもしれないけど、
うんうん、
なるべくそっちは避けて、
うん、
理科っぽい見方っていうのを心がけてるつもりでいます。
はい、
はい、で、なんでこんなことを言うかっていうと、もともと政治的とか思想的にどっちかっていうつもりは全くないっていうのが一つと、
うん、
もう一個今日はねちょっと社会っぽいことを喋ってみようかなって思って、
はあ、
今週、
はい、
東日本大震災の時に、
はい、
津波で小学校の、児童と、教職員が、多くの方が亡くなってしまった大川小学校というところの、
はい、
裁判の話題が結構ニュースに上がってきたんですけど、
はい、判決が一応出ましたね、
うん、でそれを見てちょっと考えちゃったなっていうのがちょっと心に止まっていて、
はい、
ちょっとだけ理科っぽくはなくて社会っぽいんですけどその話をしようかなと思いました。
はい、
で、まあその事実としてはすごくこう残念で痛ましいことなんですけれども、
うん、はい、
なんかね自分がその時の先生だったら、
うん、
今ね裁判では先生は児童たちを裏山に逃がすことが気づいたはずだし逃がせたはずだって言って、原告の意見を認めて有罪ですっていう判決を出したのね、
うんうんうん、
なんだけど、はい、自分だったらそういったパニックというかいろんな事件とかいろんな情報がたくさん入って、
うん、
子供たちの命を預かってるっていう現場ですごく理性的でなおかつ知的な判断ができたんだろうかって思っちゃったのね、
うん
う
ん、その場で本当に、まあ、いろいろ何でしたっけ、車でスピーカーで津波が来てますって放送があったっていうような話なんですけど、うん、まあ、実際それを聞いてきちんとそういう予測というか、まあ、じゃあこっちに逃げようということを判断できたかってことですよね。その、
そう、
まあ、パニック、まあ、自分たちもパニックしているし、パニックしている子どもたちをなだめながら引率しなければいけないっていう立場で余計その判断をしなければいけなかったわけで ですよね、当時としては。
で先生の中にも多分裏山に行った方がいいっていう人がいたり、とどまってた方がいいっていう人がいたり、うん、違うところに行った方がいいっていう人がいたりってあったと思うのね、
うんうんうん、
でなんとなくこう後から考えれば、
うん、
もちろん裏山に逃げたら助かったかもしれないし、うん、気がついただろうって言われるんですけど、うん、なんかこう自分が何かの時に 100% 知的で、
うん、
なんていうかな、合理的、
うん、
な判断がいつでもできるんだろうかっていう風な見方でちょっと見ちゃったんですよ、その判決を。で最近ちょっと他のニュースでも、
はい、
どこどこで何があって誰が悪いみたいな話が、特にこうオリンピックの話とか、うん、あの市場が移転するとかっていう話であるじゃないですか。
そうですね、
うん、でその時にも、うん、そのいつ誰がどう決めたからその人が悪いみたいな話がたくさん出ていて、
うん、
で例えば築地と豊洲の話は、豊洲がこの先安全かどうかがすごく問題じゃないですか。
まあそうですね、この後移転してやっていくためには、
そうそう、で本質、うん、私が思う本質はその時に、今安全かっていうのと将来安全かっていう方が議論されたりとか、うん、上ってきていいような気がするんだけど、なんとなく誰がいつ決めて誰が悪いみたいな話がたくさん言っていて、
うん、
ちょっとその辺でね、いろんなものを決めるときに、本当に 100% 合理的で、
うん、
間違いが一つもあっちゃいけないっていうのがいろんな人に求められてるのかもしれないなっていう、なんとなく社会的プレッシャーを感じちゃう気がしていて、
うん、
それに今回の大川小学校の話があって、自分だったらできただろうかってちょっと思っちゃったのね、
うん、
で、なんだろう、その理科っぽい見方ではないんだけど、
はい、
アメリカとかの航空事故があると、うん、事故調査委員会っていうのが立ち上がるんですよ、
はい、うん、まあ、日本でも、まあ、大きな事故、その個人とかのものではなく社会的なちょっと大きめの事故ですと、そういう調査委員会とか立ち上がるのはよく聞きますね、
うん、で、
うん、
少なくともアメリカの航空系の事故調査委員会では、はい、そこの場では、
うん、
刑事的責任を追及しないっていう約束で、
うんうん、
事故の真相をはっきりさせて、うん、同じようなことが起こらないっていうところに、注目して調査をする。でそれを克明に、本当のことを、明らかにして、同じような問題が起きないとか対策ができるとか対策するっていうのにつなげるっていうのをやっていて、なんでかっていうと、責められると思うと隠すようになっちゃうじゃないですか、うん、ちょっとでも失敗したら 100% じゃなければ、まあ、
そうですね、基本的にはどうしても当人にとって有利な発言を
とか言いたくないとか、
そうですね、しがちにはなっちゃいますよね、心情としては。
そう、でももしかしたらスイッチの配置が悪くて、うん、間違いやすいスイッチの配置で、うん、私はこう、操作したつもりでも実は違うスイッチを使ってたっていうのは、変えなきゃいけないのは人じゃなくてスイッチの、並び替えかもしれないじゃないですか、
うん、
みたいな感じを考えちゃうと、うん、なんとなくこう、なんかな、原因追及というか原因究明と、
うん、
それを安全につなげる、要は大川小学校のこと言えば、次の津波がもし来た時、または違う事故があった時に、うん、子どもの命を救うにはどうしたらいいだろうっていう方を明確にする方の話と、
うん、
あとなんでそうなっちゃったんだろうって話と、
うん、
誰がいつどれくらい悪いんだろうっていう話と、うん、なんかうまく分けて話ができるといいのになっていうのと、
うんうん、
自分はやっぱり 100% 合理的で知的で、後から誰にも責められないっていう状況判断がいつでもできるなんていう自信はないなって思っちゃったっていうのを今週思っちゃったんですよね。
うん、結構痛ましい事件で、特にたくさんの方が亡くなってる分、余計にそういう、もし自分がその立場になったらっていうのは、まあ、想像が正直できないぐらいのパニックだったんでしょうし、やっぱり難しいですよね、うん、それを結局その場にいなかった、まあ少なくともその現場にはいなかったわけなので、そこの人たちの気持ちをどこまで近づけるかってことですよね。こうい
った、そうで、お子さんを亡くした方とか、うん、その亡くなってしまった教職員の方のご遺族とかっていう方のやり場のない気持ちをどうにかするっていうのももちろん必要ではあると思うんですけど、なんとなくこう客観的に何が起こったかを明確にするっ ていう話に、注力した方が、未来はより良くなるんじゃないかななんて思いました。
はい。
そうそうそう。そんなことを考えてしまって、ちょっとこの番組っぽくないんですけど、なんだろうな。もしかしたら、その、最初に言った社会っぽい見方と理科っぽい見方の、両方を見なきゃいけないのかなって思ったっていうので、この番組で話そうと思ったんじゃないかと思うんですけど、そう。で、私は、その、先生が有罪無罪だっていうのを、どうこうするっていうつもりは全然なくて、はい、やっぱり見方っていうのがあるんじゃないかって思いました。
はい、
っていうのと、もう一回、頭に戻ると、はい、私がこの番組をやってるのは、世の中を普段はあんまり皆さんが見てないであろう理科っぽい見方をすると、ちょっと面白いかな、または、新しいことが見えて、違った考え方ができると、将来が広がるかなっていうのを思ってやっております。
はい。
ということで、本編では鏡の話をしたいと思うので、
はい。
本編に行ってみたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
鏡の話をするんですけど、
鏡の話？
そうなんですよ。夏休みの科学電話相談室ってあんの知ってます？
科学電話相談室、ラジオか何かの番組
です
か？
そうですそうです。NHK でやっている夏休みにやってるやつで、
はい、
小学生とかが先生に、鏡に映るとなんで上と下上下は変わらないのに、左右が反対になってしまうのって質問をしたんですよ。
うん。
で、なんか私はね、自分ではなんとなく分かってるつもりで、はい、いたら先生が、なんて答えたかっていうと、上下も左右も反対にはなっていません。反対になってるのは前後です。って言って、私はこう、目から鱗が落ちたっていうのがこの夏ありまして。
前後？
わかります？これね、ラジオ番組でやってたのもあって、図を描けばそうだっていうのはわかると思うんですけど、
言葉で説明したわけですよね、その先生は。
あ、そうです。
小学生相手に。
なんですけど、
はい。
ちょっとその話を分かるか挑戦したいなと思っていて。
ほう、ほう。先生に挑戦。
で、皆さん鏡に普通にね、向かい合うじゃないですか。
はい。はい、鏡の前に毎朝、あんまり長時間いないようにしてますけど。
それはあれですか？朝忙しいんですかね、帽子で。
いや、いろんな現実を突きつけられるところから目を背けてるからです。
そうですか。で、皆さん鏡の前で鏡見ると、中にこう自分が映っていて、
はい。
まさにね、鏡写しをしたように動きますよね。
うん、そうですね。右手を上げたら、向かって右側の、でも鏡の自分にしてみては左側の手が動くってことですよね。
そうそうそうそう。
うん。
でも、よくよく考えると、
はい、
鏡の面で裏返した、自分が映ってるんですよ。当たり前なんだけど。
まあそうですね。
それって鏡、自分が、鏡の中にいて、上下も左右も前後も同じだったらどうなってるかっていうと背中が見えるよね。
まあ、そうかそうか、そうですね。はいはい。背中が見えれば、そうか、そのまんま
上下も一緒、そう、右手を動かせば、
左右も一緒、
そう、
前後も一緒、はい。
なんだけど、ズボンのポケットを引っ張り出して裏返すように前後が逆になってるから顔が見えて手も、同じ側が動いてるかな。
ほう、そうか、顔が自分にしてみれば一番前だけど、映ってる鏡側としては一番こっち側、一番後ろ側っていうのかな。
そうそうそう。
手前に近い側に顔が見えて、
そう、それを人はなんとなく向こう側に人がいて立ってるっていう風に誤解をするから振り向いた感じになるんですよね。
振り向いた感じに、はい。
だから右と左が違ってるような気がする。それは実はそうじゃなくて、表と裏って言ったら変だけど、前後が逆転してるんだね。
なんとなく、
で、これが分かると鏡を地面に敷いて上に立った時に
スカートの中が見えちゃいます。
じゃあズボンで立ってください。そうすると、上下が逆転して前後も左右も合ってるわけ。 そうだよね。
あ、そうかそうかそうか。そうですね。立ててるから、すごい右左って感じるけど、床に置いたら、右も左もそのまんまですね。だけど、
前も後ろもそのまんまでしょ？
前も後ろもそのまんまです。
でも、上と下が変わるよね。
はい。地面の下に天井があります。
そう。それをもう一回前に持ってくると、前後が反転してるっていうのが実感できるんじゃないかと思うんだけど。
おお。ほうほうほうほう。
っていうのが実は鏡の真実で、それを人は鏡の中の人がこっちに振り向いてるって思うから左右が違ってるって感じるわけですよ。で、左右を合わせるんだったら前のその、なんていうの？私と鏡の中の人が、前後が逆になってる人が、逆立ちするでしょ？例えば。
逆立ちしましたね、はい。
そうすると左右はってけど上下が逆になるんだけど、普通はみんな逆立ちしないから振り向いてるような気がするから左右が逆に見えるっていうのが鏡の真実ですよっていう話なんですよ。
その時その小学生、質問を投げかけた小学生は納得してました？
最初の前後が逆になってるっていうのが実感が湧かないままだった感じですけど、
うん、
で、そのアナウンサーさんも一緒にいるんだけど、その人も最初なんだかよくわかんないっていう感じで受け答えをしていて、
うんうん、
っていうのがあったんですね。
ほうほうほう。
で、そのラジオではそこで終わっちゃうんですけど、
うん、
90度に合わせた鏡って見たことありますか？
直角になってる状態ってことですか？
あ、そう、直角に、髪を合わせて、
はい、
女性だとこう三面鏡とか、
はい、ありますね。で、まあ、その90度の鏡自体をが売ってるとかそういうのは見たことないですけど、三面鏡でそういう90度っていう角度にしたことはあります。
なので正面に立ってるのと、うん、その正面に対してまっすぐ立ってんだけど、90度傾いてというか90度の角度でくっついてる鏡を、
はい、
その45度の角度では前、正面から見ると右と左それぞれがこっちに45度ずつ傾いてるっていう鏡を想像してください。だから自分の、
90度の鏡のその角を見つめるような状態で立つってことですね。
そう、直方体、
うん、
四角い箱の中に鏡を貼って中にポイって入った感じね、はい、で角っこ見るとどうなるかっていうと、うん、鏡に2回反射したものが見える。45度傾いてる鏡だから自分は映らないんだけど、右に入った光が、もう片方の鏡に入って自分に見えるように返ってくるのね。光がそう。そうするとどうなるかっていうと、うん、1回目の鏡で、前後が逆になって、
はい、
もう1個の鏡で、もう1回逆になるんで、自分が鏡の奥で、振り向いた自分に見えるのね。つまりどうするかっていうと、自分が右手を動かすと鏡の中の向かって左側の手が動く。
へえ。
ですよ。
へえ。ほう。
なのでどうしても自分が他の人にどう見られてるかっていうのが確認したいときには、その合わせ鏡だったり三面鏡を90度にして45度のところから覗き込むようにすると、自分が他の人からどう見えてるか、要は顔のこう歪みが他の人が見てるのと同じ面に見えるんだけど、
ほう
っていう風に見えます。
ほう。
ただそういう鏡は実は使いにくくて、
まあそうですね、現実的に売ってないってことは使えない。
そう、お化粧するとかに、例えば眉を描こうとすると奥の人の、手が反対向きに動くわけだね。
ほう。
なので正面に1枚だけの鏡の方が使いやすいことが多いんだけど、
うん、
でもそういう風に2枚の鏡を90度にすると、自分がこっちを向いた感じでそのまま映るっていう風にできます。
はあ、ちょっと試してみよう。なんかあまりそういうので見たことはないです。三面鏡で、まあ、あまり合わせ鏡って結構昔から怖い話がいっぱいありましたよね。あのなんかね、だからあんまり鏡と鏡を合わせるのって今でもなんかトラウマ的にやりたくはないんですけど、
うん、
90度ぐらいだったらちょっと楽しそう。
そう、あと科学館とかに行くと角度が変えられる大きい鏡がね、うん、置いてあったりして、
あ、
そうすると90度で試すと、
はい、
その自分が中でこっちを向いてるんだけど、だんだんね狭めていくと、
うん、
自分が鏡に映ったのが鏡に映って、それがまた反対の鏡から見られるようになったりすると、
お、
人数が増えたりするとかっていうのが楽しめたりします。
そう。ほう、今あるのかな、昔なんか遊園地に、なんか鏡の部屋みたいのありましたよね。
ありました。なんか曲がってる鏡で、そう。太って見えたり痩せて見えたりとかっていうのがあったり、あと、どっちが出口かわからなくて、
わかんないようになってる。
壁ペタペタして、あ、ここに出口があったとかっていうのがあったりとか。
そう、もう、なんか、全部が鏡で映っちゃってるから、スペースが分かんなくなっちゃうんですよね。
あ、そうそうそうそう。部屋の大きさが分かんないとかね。そう、そんなのもあって。で、今のね、90度の鏡を、
はい。
今度は、さっき直方体の中の鏡の話をしたんですけど、
うん。
辺じゃなくて、頂点、角っこね。
はい。
つまり、90度、90度、90度で鏡を合わせると、コーナーの鏡ができるじゃないですか。
90度、90度、90ってことは、この字型にってことですよね。
この字型じゃなくて、キューブの、要は、直方体の頂点を覗くようにするのね。角っこ、角っこ。
こちら側に鏡を向けるんじゃなくて、外側に向けるわけですね。
直方体の中に入って、
あれ中に入るんだ。そうだから。じゃあさっきの90度の合わせ鏡に、蓋をしたような感じ
とか床をつけたでもいいし、蓋をしたような感じなんですけど、うん、
それの3面が合ってる角を見るってことですね。
そうそうそうそう、
はい、
そうするとそこに入った光って、うん、入ってきた方向と同じ方向に返っていくっていう性質がある。
ほう
ですよ。
うん、
でこれコーナーキューブっていうんですけど、
コーナーキューブ、はあ、そのままですね、うん、
そうするとね、その形を組み合わせると、
はい、
光がやってきた方向に光が返っていくから、
うん、
自転車の後ろとかに赤いこうなんかプラスチックの部品ってついてないですか？
はい、なんかギザギザになってるやつですよね。ですごくいわゆる反射板ってやつですよね。
そうそうそう、あれの中にそのコーナーキューブと同じ構造が作ってあって、光が来た方向に光が返っていって、赤い色がついてるから懐中電灯でも車のヘッドライトでもいいんですけど、当てると赤く光って見える。
はい。
だって車の後ろもついてないけどね。
あ、そうか。それ自体は光ってるわけじゃないんだけど、光を当てると自分に、その当てた人に光が反射して返ってくるわけですね。
そう。うん、再帰性反射材っていう言い方もするんですけど。
再帰性反射材。
そう、返っていくからね。
おぉ。
で、そういうのを、作ってあげると、うん、車の後ろだったり自転車の後ろだったりで、
うん、
こっちが光を出してそいつを見ると、うん、とても明るく見えるっていうのがあって、
キラキラします。はい、
で今はその再帰性反射材っていうのの中にコーナーキューブのタイプだけじゃなくて、
うん、
ね、丸いちっちゃいガラスのビーズみたいなものが塗ってあって、シルバーに見えるんだけど、光を当てるとすごく明るく光るっていう、工事をしている人のこう、うん、ベストに、黄色いベストに銀色のやつがあって、
あはい、なんかキラキラしてますね。
そう、夜車とかで通りかかるとすごくピカピカ見えたり、
うんうん、
っていうシート状のやつね。
はい、
あれはね、ちょっと構造が違ってコーナーキューブではなくて、うん、ガラスのビーズみたいなのがあるんですけど、ガラスのビーズも同じように材質にちょっと寄るんですけど、
はい、
来た方向に光が返るっていう風にできるので、
うんうん、
そういうのを使うことで、夜車のライトで照らされた時にすごく目立つようにっていうのができたりとか、
うん、
ね、お年寄りの、靴とか、
うん、
なんだろう、着るものに貼りましょうみたいなのもあるんですけど、
はい、夜とかね、やっぱり視野が悪い、視界が悪い時に少しでも目立つ服をっていうので、
そうそうそう、
最近はいいね、そういうの出てますね。
そうなんですよ。で、最近はスプレーも出ていて、
はい、
スプレーの粉々の中に、はあ、ちっちゃいちっちゃいそのガラスビーズが入っていて、
うん、
それをねシューってかけると、
はあ、
夜反射する服になって洗濯すると取れるっていう、スプレーとかも売っていてですね、実はこの光の反射とか鏡みたいなものってこんなところにも使われてるんだっていうのがあったりして、
へー、なんか自転車の反射材って、昔からって案外身近で、小学校の頃多分時々落ちてるんですよね、あれ。
時々落ちてる
今は落ちてないんですけど、昔なんか時々落ちてたんですよ、道路とかに。 なんかの表紙で。
あとね、ペダルに黄色いのがついてて、四角いのも落ちてたこと。
はい。ありますよね。で、それを、なんかね、拾ってきて、で、まあ、今から考えるともったいないんですけど、昔は、色のついてる消しゴムをそれでガリガリ削って粉にして、綺麗に、
もしかしてあれですか、
粉にして飾っとくという時の、あの、削り板として使ってました。
おろし金というか。
あ、そうそうそう、そんな感じで使ってましたよ。
裏側がね、ギザギザになってるからね。
そうそうそう、だから、いわゆる、コーナーキューブのそのギザギザが非常にあの、いい感じの粒になるんですよ、消しゴムでガリガリやると。で、なんか、ね、あの当時なんかその消しゴムをガリガリ細かくやって、ちっちゃな小瓶に入れてっていうのがなんか流行ってたんだよな。なんであんなことしてたんだろう。
もう一個、
はい、
コーナーキューブの商品というか、
はい、
ものが結構遠いところに置いてあります。
え、遠いところ、
うん、
あ、月、
そうなんですよ、アポロ11号が、
前なんかお 話ありましたよね。
そうなんです、コーナーキューブを並べた面があって、ほうほうほう、そこに光を送ると、送った方向に帰ってくるから、月までの距離が光の速さを計算すると、計測できるというか、なんてい
う、本当に実測で、あの鏡のようなっていうような感じでしたけど、
そうですそうです、
実際にはこのコーナーキューブが、まあ、鏡か、
そうなんです、コーナーキューブに
した鏡、
あ、そうそう、コーナーキューブにしないと、うん、出した方向に返ってこないじゃないですか。
あ、そっか、ちょっと綺麗に本当に真正面から行かなければ真正面に入ってこないわけですね。
そう。
で、しかも
なんですけど、
うん、光が増強できるのかな。
増強はしないんですけど。
そのまんま返ってくるだけ。でもまっすぐ。
そのまま返ってくるだけ。
へえ。
そう、
うん。
っていうのがありまして。
は
あ。あと道路とかで、
はい、
測量してるのって見たことないですか。なんか三脚みたいの立てて望遠鏡みたいのがくっついてて、
見てます、なんか覗いてやってる人たちいます。
そうで、うん、測定するところに、うん、あの棒を立ててそこまでの距離を測るみたいなのをやってることがあるんですけど、
うんうんうん、
そこにもそのコーナーキューブみたいなものを使ってその覗く望遠鏡みたいなところから光を出して帰ってくる光を見て距離を測るっていうのをやったりするのもあるんですけど、
あ、そうなんですか、あれ、
うん、
あ、いや、何やってんのかなっていうか、何かをやってるし距離とかそういうの測ってるんだろうけど、覗いて距離見ててなんかよく分かんなかったあれ。
そうだから1個のところに三脚を立てて、うん、その覗く望遠鏡がついてるんですけど、
はい、
それとコーナーキューブをあるところに立てて覗いて、うん、そうすると距離が分かります、
うん、
でポイントを変えてもう1回覗くと1個目のところの距離と2個目とのところの距離、うん、もう一つは1個目と2個目の、三脚の覗くところから見た角度が分かったりするじゃないですか。
あ、はい、
それで、図面と合ってるかとかそういうのが、計算できるんですけど、
それって結局地道にちょっとずつちょっとずつ測っていってるってことですよね。
まあそうですけどね、
はあ、
で、実は測量って何ミリとか、うん、要は、うん、なんていうのかな、すごくみんなが思ってるより精度がすごく良くて、
ほう、
何メーター何センチじゃなくて何メーター何センチ何点何ミリぐらいまで出すのね。
ほう、
結構ね有効桁数が多いって言うんですけど、細かいところまで測るんですけど、
はあ、
そのためにコーナーキューブがガラスでできてるじゃないですか、
はい、
だいたいガラスなんですけど、
はい、
ガラスのコーナーキューブを使うときにはコーナーキューブの中でどういう経路を通って帰っていくかっていうのをちゃんと考えて補正をかけるとかっていうのもやって測るっていうのをやってます。
あ、光がいわゆるその一直線にピカッと返ってくるわけではないから、そこで若干のタイムロスがあるってことですか。
あ、そうそうそうそう、
それすら補正もほんのちょっとですよね。
あ、とかあとね、正面を向いてるときと何度か横を向いてるときに経路がの距離が少し違うんで、コーナーキューブの中で何ミリか違うんですよ、
はあ、
そういうのが起きるんでその辺の補正もしなきゃいけないとか、向きをしっかりしなきゃいけないっていう規定があったりする、
はあ、
とかね。
でもほんのちょっとですよね、思った
よりほんのちょっとなんですけど、
うん、
そんな感じでその鏡って一番最初に言った、
うん、
前後が変わるで、90度に、くっつけると、前後が2回変わるんで、うん、 同じ方向に見えて、うん、でどっちから見ても自分が見えるようになるっていうのを工夫すると、入った光がこっちに出てくるっていうのが作れて、うん、っていう感じですね。いろんな利用の仕方があったりするっていうのが、鏡の使われ方の面白いところかなと思っています。
はい、まあ、自分で自分の顔を見るっていうのもありますけど、人と対峙して座った時に、まあ、相手の話をする時に相手の左側を左って当然言うじゃないですか、こちらが話をするときに。で、それは自分の、私から言うと右側を見て、この人、これは相手の左っていうのがもう刷り込まれてるんですよね、私の中では。そういう相手のことを話すことが多いので、そうすると鏡を見て、鏡に映ってる自分の左側の頬が右側なんだか左側なんだかが分かんないんですよ、分かんなくなるんですよ一瞬。
ってことは、あの、その90度鏡を覗いてみると、
あ、そしたら多分スッとわかると思うんですけど、普通の鏡を見ると。
でもお化粧しにくいかもよ。
いや、化粧はあのほとんどしないからいいんですけど、めったにしないんでそれは問題はないんだけど、例えばね、あの、まあ、ニキビができちゃいましたと。で、
はい、
どこにできたってこと一応記録に残してるんですよ。
はい、
鏡を見て、あ、右のほっぺにニキビできたな、あ、違う、左だとかっていうのがよくある。
わかったわかった。
目をつぶって、あれね、あ、ここが、
メモするのに、
そうそう、メモをするときに見たままを書こうとすると、あ、違うっていう風になるんですよ。
鏡の見たままを書くのか、自分が見られたときの見たままを書くのかが行ったり来たりするわけね。
で、例えば
相手の気持ちになったり自分の気持ちになったりするわけ
ね。対峙してる顔は必ず相手だと思っちゃうから、
うん、
自分の右側は相手の左側っていう風にも刷り込まれてると、鏡に映った自分の右側は左に見えます。
そうです、はい、なかなか難しい問題
です。すごくなんか頭の中のパラドックスみたいな感じで、って必ず一回補正を入れます。
なので、
はい、
今度は、鏡を見るときに前後逆になってるって見たり、
はい、
あと手鏡をこう上に天井が持ってきて上下が逆になってるって思って見てみると、
はい、
そうかそうかとなるんじゃないかと思います。
ちょっと試してみたいと思います。少し認識が変わるといいな、は
い、ということで、
はい、
今日はこれくらいにしたいと思います、
はい、
で告知なんですけれども、
うん、
私たち村内プロジェクトというグループでポッドキャストの配信をしてるんですが、
はい、
そんなことないっしょという番組がありまして、
うん、
その中でですね、
うん、
リスナー交流イベントをリスナーに企画させるというですね、
うん、すごい無茶ぶりですね。
無茶ぶりなことをやっておりまして、
はいはい、
まだ開催決定ではないんですが、
はい、
11月の19日が候補日で、
はい、
リスナー交流会をやるかもしれません、
は
い、なんですが、
うん、
こうリスナーさんに企画させるという暴挙に出ておりまして、
はい
はい、まずは実現するかどうか、
はい、まず第一関門ですね、
はい、どこで何時かどうか、
はい、
みたいな話は、
うん、
一番早い情報はそんなことないっしょを、はい、お聞きください。
お聞きください。
はい、多分私は参加する予定でいます。
お、少なくとも吉安さんには会えそうだ。
カルさんその日、お仕事予定なんですよね。
そうなんです、残念ながら。
なので確率的に失言するかもしれませんっていう感じですが、カルさん来ない可能性の方が高いと。
ちょっと
難しそうだ。いうのが今な状況で、
うん、
まあ、調整中ということにさせてください。
はい。
はい、でもしかしたら中止になるかもしれないというか、もう、なんていう言い方をするのがいいんですかね、これね。私からはね。
企画倒れ？
いや、企画倒れというか、難しい。
暴挙すぎた？
あ、そう、はい。かもしれません。
はい、
ということで、というわけでですね、はい、村内のグループでは、私たちの村内理科の時間以外に、そんなことないっしょ、村内美術の時間、村内雑貨店と、いう番組を、配信しております。番組名で、検索していただくことも可能ですけれども、村内プロジェクトで、持っているサイト、うん、村内 .com からすべての番組を聞くことができます。 URL は sonnai.com 村内 .com になっております。また、 こちらの番組、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やコメント、また、そろそろやらなければいけない、自分の好きなコミック、漫画、
そうですね、これ、
の情報なども、
はい、まとめてあります。はい、
募集しておりますので、はい、ぜひメッセージをください。送り先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp になっております。また、ツイッターや、YouTube での番組配信、情報配信もしておりますので、そちらも探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間 B、第188回、これぐらいにしたいと思います。お送りいたしましたのは、ゆしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。